耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1070回3月8日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はいきなりクイズから入りましょう。皆さん頭の準備はよろしいでしょうか？準備できてなくてもいきますよ。ビジネス創造力クイズです。次の6つの商品の中で儲ける仕組みが同じ商品はどれでしょうか？1デジタルカメラ、2電動歯ブラシ、3ヘアドライヤー、4インクジェットプリンター、5ヘルスメーター、6パソコン。はい、ヒントですけども、この6つはですね、2種類の儲ける仕組みに分けられます。もう一回言いますよ。デジタルカメラ、電動歯ブラシ、ヘアドライヤー、インクジェットプリンター、ヘルスメーター、パソコン。はい、4つの組と2つの組に分けられるんですけども、その2つをちょっと当ててみてください。というわけで今回はですね、そんなビジネスモデルを理解する書籍をご紹介したいと思います。ビジネスモデルってのは、まあ言ってみれば儲ける仕組みですよね。皆さん普段これを気にして生きているでしょうか？そしてさっきのクイズ見抜けた人は果たして何人いるんでしょうか？正解はこの後です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております、板橋悟著、ビジネスモデルを見える化するピクト使いという本です。さあ、オープニングのクイズの答えは後回しにしてですね、まずは著者のご紹介をしましょう。板橋悟さん、 XR コンサルティング株式会社代表取締役 CEO であり、エデュテインメントラボ代表を務めています。リクルートに入社した後、マサチューセッツ工科大学に社費留学しまして、帰国後にキッズ向け教育事業を立ち上げて、メディアファクトリーに事業部長として出向。子供たちが絵で直感的に楽しく学ぶビジュアル学習理論というのを研究していました。その結果としてマルチメディアグランプリで優秀賞を受賞されたり、 3D アートゲーム特別賞を受賞されたりしてましてですね、まあビジネスパーソンに向けた様々なビジュアルを使った思考術を提唱開発している方です。現在はそのビジネスプロデューサーとして活躍されてまして、まあ、同じようにこのビジネスモデルをですね、一緒に考えるとかそういった事業を行っております。で、この板橋悟さん、実は昔僕会ってましてですね、もうこれ聞いてるかどうかわからないですけども、いや、その説はお世話になりました。オートバンクができた頃にですね、ちょっとご意見いただいた方なのでね、あの時の学生の矢島はブックナビゲーターとして、今頑張っております。はい、で、そんな板橋さんの本を今回ご紹介するんですけれども、ビジネスモデルを見抜く力をつける。これがこの本のテーマと言えるでしょう。では皆さんお待ちかね、オープニングのクイズの答えを発表いたします。デジタルカメラ、電動歯ブラシ、ヘアドライヤー、インクジェットプリンター、ヘルスメーター、パソコン、この6つの商品なんですけれども、2種類の儲ける仕組みがありました。消耗品モデルと売り切りモデルというものです。これで皆さん分かったでしょうか？まず電動歯ブラシとインクジェットプリンター、この2つは消耗品モデルであって、それ以外は売り切りモデルです。この2つの儲ける仕組み、解説していきましょう。まず売り切りモデルというのはですね、まあ、その名前の通り販売したその時限りに儲けが出るという、まあ、要するに商品を売って儲けを得るという一番簡単な、まあ、ビジネスモデルですね。そしてもう一つの消耗品モデルなんですけども、これはですね、電動歯ブラシの替えブラシとかインクジェットプリンターのいわゆるインクカートリッジを交換していく必要があると。つまりですね、ランニングコストで儲けることを前提とした商品です。皆さんは一体何人分かったんでしょうか？まあ普段インクジェットプリンター買ってる人はね、あれバカになんねえよなーと思ってると思うので分かったと思うんですけども、このように普段身の回りにある様々なものでも、まあ、儲ける仕組み、ビジネスモデルというのは違うんだよ、そしていろいろあるんだよというのを、この本は気づかせてくれます。ただね、このビジネスモデルを見抜く力を持ってる人ってのは少ないんじゃないかとね、まあ板橋さん言ってまして、まあその通りだなと思うんですけども、このビジネスモデルを見抜くメソッドというのをですね、まあ本のタイトルにもありますピクト使いというもので示してるんです。まあビジネスモデル見抜けると非常にいいというのはですね、まあ言わずもがなですけども、ライバル会社の強みが分かったりとか、あと自分の事業がうまくいかない原因とか無駄というのが見えてきたりですね、あとその新規ビジネス立ち上げるときにビジネスモデルを組み立てられるっていうですね、強みがありますね。じゃあそれ踏まえて内容の紹介に参ります。 まずはピクト使い、これ重要なんですけれども、ピクト使いとは何でしょうか。ピクトグラムというのを皆さんご存知ですかね。例えば非常口のマーク、緑色で人が走ってるイラストっていうのは目にする機会が多いと思うんですけれども、まあそれ以外にもね、まあデパートなんかでエスカレーターとかエレベーターとか男性用トイレ、女性用トイレとか、ああいうね、一枚絵でイラスト化されたものが、ピクトグラムと言います。まあ簡略化されて一目でそれとわかる記号イラストといったところでしょうか。このピクトグラムのようにですね、複雑に見えるビジネスモデルを簡略化して誰にでも描けて誰もが分かりやすい形にしたというのがピクト使いなんですね。このピクト使い、まあ至って簡単に書けます。3種類のピクト化された要素と2種類の関係性を表す矢印、そして2種類の補助記号、たったこれだけでですね、難解に見えるビジネスモデルが紐解けてしまうという優れものです。まずはこのピクト使いに使う3種類の要素に関してなんですけども、すごいシンプルですよ。人、物、金、この3つです。人というのはですね、法人や個人を表す記号として、法人だったらですね、縦に長方形、これビル描いてるんですかね。そしてもう一つ、個人だったらですね、丸を書いた下に、まあ、トンネルの入り口みたいなマーク、これが、人、個人を表します。で、次に物、これは商品やサービスを表すんですけども、ただの丸を描きます。最後に金、価格や売上なんですけども、まあ、円マーク書くだけです。これで OK。 で、矢印はですね、先端を塗りつぶした矢印が物が販売される流れで、先端を塗りつぶさない矢印が金が支払われる流れというふうにします。で、補助記号はですね、複数の事柄をまとめるという意味の記号と時間の概念を考える記号なんですけども、まあ、絵に関しては皆さんぜひ本の方で確認してみてください。たったこれだけの要素でね、大抵のビジネスモデルが見えるようになってしまうという優れものなんですけども、まあ伊沢橋さんね、本の中で様々な会社や商品の儲ける仕組みを説明しています。例えば一見すると同じようなものなのに儲ける仕組みが違うものがあったり、また違う業種なんだけど儲ける仕組みが一緒なんていうのがね、この本を見るとわかるんですけども、いくつか例をご紹介しましょう。パソコンの表計算ソフトとウイルス対策ソフト、まあ似たように見えますけど儲ける仕組みが違います。表計算ソフトはですね、まあ、法人と個人1対1のピクト図に、まあ、物と金の矢印が双方に行き交うだけの、まあ、シンプルな物販モデル、まあ、さっきの買い切りモデルに近い感じですね。で、もう片方のウイルス対策ソフトはですね、法人と個人1対1のピクト図までは同じなんですけども、補助記号の時間というのが入っていきます。なぜかというとですね、商品売るだけじゃなくてライセンスの更新でも儲けてるからですね。これによってランニングコストまで作り出すことができているというわけなんですけども、もう一つの例、違う業種なのに、儲ける仕組みが同じというパターンなんですけども、格安旅行パックと居酒屋、これ僕びっくりしたんですけどね、確かに同じなんですよ。見た目明らかに違いますけども、格安旅行パックの儲けというのは実はそのオプショナルツアーにあるんだそうです。つまりいくらかお金追加すると料理にカニ食べ放題がつきますよとか、いくら払うと特別な施設にも観光ができますよといったやつですね。つまりいくつかの商品を同時に売り込んで合計の支払いで採算を取る合計モデルと本の中では言われています。で、もう一方の居酒屋、まあ、例えば皆さん生ビール200円とか聞くと、お、安いと思って部長今日はここにしましょうなんていうね、流れが目に見えるようですけども、そういうね、生ビール200円の居酒屋に入って生ビールだけを頼むという硬派な方は想像にないと思います。まあ合わせて他の料理も頼みますよね。これなんです。まあ他の料理の部分で単価調整して利益を上げて合計で採算を取る、これも合計モデルに含まれます。というわけで、居酒屋と格安旅行パックは同じということがお分かりいただけたでしょうか。はい、というわけでですね、このピクト図解の説明と、まあ、2つの事例をご紹介したんですけれども、図解メインの書籍なのでね、まあ、非常に分かりやすいんですけど、まずは手に取ってほしいかなというふうに思います。で、これしか紹介できないでそろそろ時間になっちゃうんですけどもね、板橋さんの言葉最後に言いましょう。本の中で言ってます。からくりが分かることが重要なのではなくて、それを見抜く力を身につけるためにぜひ読んでほしいと。 まあぜひですね、ビジネスパーソンの方々はね、これを読んで、ビジネスモデルっていうのがどういう風に組み立てられてるのか、既存のビジネスモデルを見て新しいビジネスモデルも考えてみてください。というわけで書籍情報です。ビジネスモデルを見える化するピクト使い、板橋悟著、ダイヤモンド社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。あっさり紹介しちゃった感じがしたんですけどもね、このピクト使いね、やっぱり目で見た方がいいなーって今ディレクターとちょっと話しておりました。収録の合間にですね、実際にディレクターと一緒にね、ビジネスモデルってこういう風に書くんですよーってピクト使いをこう書いて遊んでたんですけども、楽しくなっちゃいましてですね、今現在僕の手元にですね、この前残念ながら破産してしまった金華堂さんの新しいビジネスモデルを今考案したんですけれども、遅かったね。一歩遅かったね。あと僕の資金力と覚悟もないんですけども、これのね、楽しさを皆さんに分かっていただきたい。皆さんこれ書けるようになるとね、多分、知ってる会社のビジネスモデルとか、こねくり回せると思うんです。矢印の順番変えてみるとか、ちょっと追加要素を加えてみるってだけで、あ、これ楽しそうってのが出てくると思うんですね。なのでね、この後僕はこの新刊ラジオのビジネスモデルをね、こねくり回してみようかと思うんですけれども、皆さんは自分の会社の、ビジネスモデルをですね、再度確認し、そしてこねくり回すためにこちらの本を読んでみてはどうでしょうか。ビジネス書をあんまり読まない方はまずビジネスモデルを見抜くところから始めましょう。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方、
やっとー給料日、石橋優です。よろしくお願いします。
テンション高いな
やっと来ました給料日、はい、この後ですね、銀行に行って ATM でお金を下ろそうと思うんですが、
はい、
銀行ってまあお金を下ろすのが元々主眼じゃないんですよね。
そうですね、
融資をするっていうのが元々の業務なんですよね、はい。というわけで本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
社長さん、銀行員の言うことをはいはい聞いてたらあなたの会社潰されますよ。
はい、
すごいタイトルだね。
タイトル長いですね、はい、帯の方にですね2行にわたってタイトルが、はい、
はい、まあ主にね、銀行から融資を受けている、受けたい、受けたんだけど返せない、そんな社長さん向きの本なんですが、
はい、
銀行のことを結構ね、ズバズバ書いてるわけですよ。
はい、もともと銀行員の方なんですよね。
そうなんですよね、はい。著者さんもともと銀行員なんですけども、面白い話がありまして、
はい、
著者さん銀行員と銀行家っていう言い方を分けてるんですね。
お、員と家、
はい、はい。でこの方はもともと銀行家だったらしいんですけども、
ほう、
銀行員の人は融資をするときに数字で物事を判断すると、
はい、
で銀行家というのは相手の経営者の質とか人柄を見てリスクを取って融資をすると、
ほうほうほうほう、
そういう考え方があるんだというふうに言ってます。
数字を見るか人を見るかという
そうですね、
はい。
で今不況なので結構数字を見て融資を切ったり貸し渋ったりとか、そういう銀行が増えてて、
はい、
社長さんみんな大変だよねと。
なるほどなるほど。
でこの本で、はい、銀行の実態と、
はい、
銀行員がこう言ってきたらこういうことを疑えとか、
はい、
こうすると心証悪いよとか、
はい、
そういうのを全部教えてくれてます。
まあもう言ってみるとちょっと暴露本みたいなところがありますね。
そうですね、
はい。
でも銀行のことって、ね、意外と僕らお金借りるとか貸すとかね、そんなばっかりで全然知らなかったですけども。
そうですね、
こういう生態系なんだみたいな、
はい、まあ、僕もちょっとね、銀行のこと全然知らなかっただけにこれかなり楽しんで一回見ちゃいました、
はい。
というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
またね、銀行はおっかねえとか言って
ました。だからそういうダジャレやめようよ